どうですか、皆さん自分たちの目で見られて、ルーマニアは美しい国だと思いませんか。数日ですけどもね、このクルーズで素晴らしい時を過ごしていただきたいと思います。
Thank you, Katsu, for inviting me to be with you.
Katsu 兄弟が私を招待してくれました。
Last year, I visited for the first time Japan.
昨年ですね、日本を初めて訪問したんですけど、
I was there for FEM conference.
パム、ペンテコスタルアジアミッションという、カンパランスに出席したんですが、
I was overcome by hospitality of Japanese people.
その時日本人の方々がもう本当に気安くもてなしてくださったのを感激しました。
I came back with very good memories and with desire to go back to Japan.
あんまりにもその思い出がね良かったので、また日本に帰りたいと思っています。
Now, come to ask me to share with you a little bit about the stage of manager during the communist time and after.
カツ先生から今日はですね、ルーマニアの教会が共産党時代にどうなんだったか、そしてこの後どのように成長し、どういうふうに用いられているかを話したいと思います。
And then to share with you a little bit about the ministry I worked with, the minister standing and supporting Romanians.To be missionaries in other countries.
そして今私がやっているミニストリー、いわゆる伝道の働きですね、世界中に宣教師を働く働きについて説明したいと思います。
So I have a short presentation and I will ask Minodora to watch the time when it will be 20 minutes. Just let me know. Okay.
今からプレゼンテーションしますけれども、Minodoraさんにも時を見ていただいて20分で終わりたいと思います。
So, this is our nice country.
私たちの美しい。
And if I speak about Romanian Pentecostal Church,
私たちルーマニアのペンテコステ教会のこと、
I will divide its history in four stages.First stage was between 1922 The church was persecuted.
共産党がルーマニアに入ってくる前から教会は迫害されていたんです。
It's not nice to say when Christians fight against other Christians.
あまり言いたくないんですけれども、その迫害されていた敵は、別のクリスチャン、別のね、教会だ。
So Romania is a Christian nation.
ルーマニアはクリスチャン
の国だ。 We have a large Greek Orthodox church
オーソドックスチャーチ、ギリシャ正教というふうに覚えているかもしれない。
More than 70% of Romanians are Greek Orthodox.
70% ほどの人たちはまだ正教の方。
And when they saw that these small new denominations appeared, they were very upset.
その正教の人たちは新しいなんか変な教団が成長しているのを見ると、
During that time, our church was very strong persecuted.
そういうわけで始まった時、私たち迫害から始まったんです。
People were put in prison, beaten because they shared the gospel.
ある人は撃たれ、ある人は投獄されました。なぜなら、証しをしたから。
And the church was not recognized during that time.
その頃、教会はまだ正式に政府に認められていませんでした。
What I wish to say also is the fact that the Pentecostal church grew up and started in villages.
Pentecostal 教会は都市ではなく、農村部から成長していったんです。
So it's a rural movement.
それはいわゆる田舎の運動というふうに言うことができると思います。
Then the Second World War came.
そして第二次世界大戦が来ました。
And the politicians were busy with the war, so.The church has a very short time of freedom.
政府とかですね、政治家が戦争に躍起になっている間に、教会はまた成長しました。
When the war ended, we hope will be better.
戦争が終わったら、もっといい時代が来るんじゃないかと。
this part of Europe came under the Russia occupation.
しかし、戦争が終わった後、ソ連がやってきて、共産主義がルーマニアに入ってきました。
Before the Second World War, in all Romania were just a couple of communists.
戦争の前はですね、ルーマニアには共産党なんていうことは聞かなかったんです。
But after 1945, the Russia imposed this communist government in Romania.
しかし、1945年、世界大戦が終わった後に共産主義がルーマニアに入ってきました。
And you know the communists were atheists.
共産党は、まあ、
they were in all kind of beliefs or religions.
いろいろな宗教を破壊しました。
So the second stage of persecution started against our churches.
第二段階に入ってまた迫害をされました。
Not only against Pentecostal, but against all churches.
ペンテコステだけではなく、すべてのクリスチャンたちが迫害されました。
Leaders were put in prison.
指導者たちは投獄されました。
You maybe know the most famous Romanian who was persecuted during that time is Richard Wurmbrand.
昨日リチャード・ウォンブラン先生のことを聞いたと思います。ルーマニアで一番有名な投獄された教会指導者です。
14 years in prison.
40年間教会投獄されていたんです。
And the persecution was against all leaders and churches.
そして多くの教会の指導者や教会が迫害されました。
The communists tried to stop the church to grow.
共産主義者たちは教会の成長を止めようとしています。
They tried to stop the church to grow up leaders.
そして、指導者たちを殺し、教会を本当にやめさせようとしたんです。
For instance, during that time we had a very small recognized Bible school in Bucharest.
ブカレストの進学校は、いつも生徒数が限られていてですね、小さく運営するようにと先生に言われました。
But the communists allowed just three students to be trained every year from all Romania, three students.
共産党はですね、まあ、ルーマニア全部のペンテコステ教会からたった3人しか進学生を受け入れてはいけないと言われました。
And when the movement started to grow up and to form small churches in villages.
しかし、どんどん教会が成長していくうちで、農村の、特に農村部の教会は、
The communists closed many small churches and asked people to go just one main church far away.
そういう小さな農村部の教会を潰して、もっと遠くのですね、一つの村にですね、集中して一つの大きな教会を建てるようにと命令しました。
They didn't recognize the local pastors.
そういうわけで地域の牧師とか地域の働く人を認めなかった。
A pastor had to care for 10, 15, 20 churches.
そういうわけで、一人の牧師がですね、10も20もの教会を掛け持ちするようにと言われました。
So they were exhausted.
そういうわけで働き人はいつも疲れ
ています。Most pastor during that time didn't, they haven't been full-time pastors paid.
それ以外にフルタイムの牧師、いわゆる給料をもらってね、やっている牧師が一人もいなかったんです。
So imagine having a job in the morning.
朝仕事に出かけて。
A large family with.
そしてたくさんの子供たちがいて。
Then 12 children.
8人、10人はね、うちの教会では普通なんです。
And also 10, 15, 20 churches.
そしてまた10、20の教会を建国する。
So I appreciate a lot the pastors who ministered during that time.
ルーマニアのその時代に牧師をやっていた人たちに私は本当に尊敬を払っています。
Also young people have very, very few perspective for future.
また若い人たちは将来に対する希望なんかなかった。
Even they graduated high school, they couldn't study at university.
高校卒業した人たちが、大学に行く、クリスチャンたちが大学に行く資格を
奪われた。Many universities were not for them.
たくさんの大学はクリスチャンを受け入れ
なかった。
いわゆる大学に入って勉強することを許されなかった。
To be engineer or economist.
ただ、まあ、経済学とか技術者の人で頭のいい人を
入
れてくれたんですけれども、
教科書の人は
学校の先生とか
に、
または弁護士、また軍隊、
警察、 work for forbidden for Christians.
そういう仕事はクリスチャンたちには与えられなかったんです。
But in spite of this situation, the Romanian church grew up.
しかしそんな迫害の中でもルーマニアの教会は成長したんです。
In small groups, in homes, the church grew up.
小さな家の集会があっという間に起こ
る。Of course, we were praying for freedom.
もちろんその時代の私たちは自由を求めてたんですが。
But believe me, in my mind, I thought that is impossible.
しかし私も子供の若かった頃思い出すんですけど、私の頭の中では無理だろうと。
I was 29 when the communist collapsed.
私は共産党が倒れた時27歳でした。
But the system was so strong.
しかしその共産党は非常に強
い。Police, the secret service, the army was for the system.
秘密警察やまた軍隊はですね、この、共産党と一緒に。
I don't think it's impossible to have freedom.
その時代私たちは自由を得るなんてもう無理だ、不可能だと思います。
But God made this miracle.
ところが神様が
奇跡を。System collapsed.
この共産党が倒れたんです。
In December will be 30 years since this system collapsed.
この12月で30年になります。
And now we rejoice freedom.
というわけで私たちは自由を喜んでいます。
So despite the persecution, in 1989 we had around 700 Pentecostal churches in Romania.
1989年、教会、ペンテコステ教会の数は700しかありませんでした。
Today we have over 3,000.
2018年、私たちは3,000以上の教会を、
in Romania and also in diaspora, more than 250-300 in diaspora in Europe.
ルーマニアだけでなく、世界中に知っていたルーマニア人がディアスポラ、離散された地で250以上の教会を築いています。
So that means during these last 30 years, more than 90 churches were planted every year.
そういうわけでこの30年の間に、たくさんの教会が生み出され、こんな成長をしてきたわけです。
The number of believers also grew up.
教会が増えるということは信者が増えるということです。
At the 2002 census,
2006年の国勢調査によると、
The number of Pentecostals were 324,000 members.
324,462人のペンテコステが国内にいると言われています。
And what I wish to say now to you.
しかし皆さんにお伝えしたいと
思います。 Despite the fact that we grew up so much,
私たちはこんなに成長したのに、
When the freedom came,
自由が来た時、
We didn't have this mentality to share the gospel to other nations.
他の人たち、他の国々に福音を伝えるという考えは私たちの中には全くなかった。
The time of persecution developed this mentality of surviving.
共産党に迫害されていた時にはサバイバル。
Our first thought was to survive.
私たちは生き残らなければ。
And we didn't think that it's our call to bring the gospel to others.
そういうわけで生き残りに必死で他の人たちに福音を伝えるなんて考える余裕がなかった。
So when the freedom came in 1989,
1989年に自由がやってきた時、
The Romanians were active to plant churches here in Romania.
ルーマニア人は自分の周りに教会を建てることから始めました。
And you could see that in 2006 we already had 2,400 Pentecostal churches in Romania.
見ての通り2006年の段階で2,476 の教会を国内に作っていたんです。
But not cross-cultural missionaries.
しかしこの教会から出て行って文化を超えて宣教する人たちになかった。
We didn't believe that this is our job.
それは私たちの仕事だとは思わなかったんです。
SoSome missionaries came to Romania and challenged us to think, to pray, to be a blessing for others.
他の国から宣教師がルーマニアにやってきて、私たちに挑戦を与えてくださった。
We've done a good job in Jerusalem, in Judea, Samaria, but we didn't think at the end of the world.
聖書の言葉を借りると、エルサレム、ユダヤ、サマリアでは私たちは非常に素晴らしい働きをしたんですが、しかし、死の果てまでというところがついています。
myself in 2006 together with a group of pastors, we prayed and think for a cross-cultural mission.
そういうわけで2006年に私たち牧師たちが集まって文化を超えて宣教しようと話し合いました。
We realize that they are spread here among Christians in Romania three lives.
ルーマニアのクリスチャンの中で信じられている3つの嘘があるんですけど。
First was that it's not our job.
最初ルーマニアのクリスチャンは、
It's not our job.
世界宣教は私たちの仕事ではないと信じていました。
It's a Western job.
これは西側の教会の仕事だ。
It's a thing in Japan, maybe. Yeah, it's a Western job.
そう、これは西側の教会の仕事です。
We consider that we are a mission field, not a standing church.
私たちこそ宣教地なんだから、宣教地を受け入れる立場でしょう。
So we have to fight against this idea.
私たちはこの考えを戦わなければいけない。
Teach the churches that mission is an obligation, not an option.
ここにはミッション、オプションがある。宣教はやれればじゃなくて、やらなければならないことだと教えなければならない。
The second lies.
2つ目の、
We are not prepared.
私たちは準備できていない
。Yeah, during that time, we were thinking that it's very complicated to train, stand, and support missionaries.
あの当時ですね、教会が宣教師を選び、また訓練し、送り出すというのは、もうとっても複雑なプロセスに思えたんです。
We were thinking that it's a very complicated job, and we are not prepared to do this.
あんまりにも複雑で、私たちはもう頭悪いからできないなと思ってたんです。
But suddenly we realized that the mission is very practical.
しかし私はふっと気が付いたんです。ある時、宣教っていうのは実践なんです。
I have to mention that in 92 I moved from this area in Constanza to work there.
カステゼが私がクルージュからコンスタンサに働きに行ったと言ってくれましたが。
And when I arrived there were a very few small churches.
コンスタンサに私が行った時には、コンスタンサの教会は本当に小さく少なかった。
And I asked people, pastors, let's evangelize, let's plant churches.
私は彼らに、さあ伝道しよう、さあ教会を伝道させよう、作ろう。
And the answer I received again and again and again was, we are not prepared. We are not prepared.
そこの信徒やそこの徳橋の牧師が言うのは、いや、私たちは準備できてない。
First we have to edify ourselves, to grow ourselves, to build a strong community, and then we'll go.
まず私たちが伝道して、まず私たちが恵まれて。
But you know when you are waiting for this time, never will come.
しかしもし皆さんがそれを待っていたら、その時は決して来ないです
ね。We will never be prepared if we wait and wait to have 100, 150, 200 members, strong theologians. This time will never come.
完全な教会、完全な神学、完全な宣教戦略、こんなの求めてたら、完全なというのは絶対来ないですよ。
If you read in Acts 2:42,
それでミッションの41章、
それは反対
のことです。それは反対のことです。
You know when the church grew up, the fellowship is stronger, people like to be together, and never they wish to go out.
教会が成長するときに、周りが平和でみんな本当に温かい中で成長したんでしょうか？いいえ、それで教会もそうじゃなかったんです。
So in Acts 4:1,Bible said that all people were scattered because of persecution.
人たちは散らかれたと思います。
Jesus commanded them, go and make disciples from all nations.
イエス様は出て行って、すべての国の国民を弟子としなさい。
But when the church in Jerusalem grew up, they liked to be there, to stay there, to enjoy being together.
しかしイエス様にそう言われたこと、エルサレムの教会はエルサレムに留まって自分たちの交わりがあった。
So God's solution was to bring persecution and to scatter them.
そういうわけで神様はエルサレムの教会に迫害を送ってわざわざ行きなさいというのを演じかけたんです。
So the second lie was we are not prepared.
2つ目の
嘘は It's very sophisticated.
私たちは準備ができていない、勉強は難しいと考えています
。 Especially as
私たち伝道の専門家、伝道の戦略が必要だと言うんですけど、
But do you know what you discover on the mission field?
しかし、戦場地に行って分かることは、
That 70% of population doesn't know Jesus.
70% の人たちがイエス様のことを知らない。
And maybe 30% they even didn't hear about Jesus.
その70%の中の 30% はイエス様のことを聞いたこともないという人もいるんです。
So we discover on the mission field that the weakest and smallest believers is a strong witness on the mission field.
そういうわけで、誰かが言って語る、もうどんなに弱いクリスチャンでも語ることはできますよね。
The third lie.
3つ目の嘘です。
We are poor.
私たちは貧しい。
Maybe you don't say, but
日本では言わない
。We are too poor.
貧しい。もう貧しい。
We are to receive, not to give.
私たちが受ける方が与えるよりも幸いだ。
Recently, I discovered that we Romanians are richer than 80% of the world population.
しかし私は勉強して気がついたんです。ルーマニアは貧しい貧しいと言われながら、世界の 80% の人たちよりもルーマニア人で恵まれてるんですって。
And maybe you are richer than 95%.
おそらく皆さんは 95%、 私たちルーマニア人よりも豊かなんじゃないですか。
But when we challenge the Romanian Pentecostal Church, we discover we are not poor people.
私はルーマニアの教会にいました。私たちは貧しくない。
We have much more than majority of population.
80% の世界の人口の人たちは私たちよりも貧しいんだ。
So we have to fight to this life.
そういう嘘と私は戦いました。
So in 2006 together with other four pastors we started the Pentecostal Mission Agency or organization.
2006年に私たちルーマニアペンテコスタル海外宣教局を私と他の4人の牧師で始めました。
And the purpose of this organization wasTo be an instrument to which the Pentecostal Church can be involved in mission.
この段階の目標はですね、ルーマニアのペンテコステ教会が世界宣教に出ていくことです。
For 2 years we worked as volunteers.
私は2年間ボランティアとして夢中で働いています。
And in 2008, as Kasu mentioned, I quit my pastoral job role to be involved full time.In developing this organization.
そして2006年から私は牧師を辞めてこの団体のために成果を尽くして働くことになります。
This is our mission.
これが私たちの働きです。
This is our vision.
これが私たちの目的です。
We are still far away.
まだまだ。
We challenge you to pray for us.
まだまだやらなければいけないことがたくさんあるんですけれども、
To send and support hundreds of Romanians.As missionaries.
さらに100人の宣教師をルーマニアの教会から世界中に送りたい。
This is our structure. This is what we do.
これが私たちのやっていることです、
まあ、We have a board to coordinate the mission.
事務局理事がそこにいますね。
We have a staff, administrative staff.
そしてスタッフと事務をしてくれる。
Implement the mission.
そしてこれらのチームが、
and then the main activities is to mobilize Romanian churches.
いわゆるモビリゼーション、いわゆるみんなに普及をしていく、みんなを
visit、
教会に行き、カンファランスに行き、教会に行き、皆さんに宣教の説明をする。
Then to form missionaries.
そして宣教を組んでいく。
We have a mission school in Constanta.
私たちは神の恵みによってコンスタンタでね、
宣教を進んでいく。Two-year program full time.
2年のプログラムが用意されています。
And then we send,
そしてその後送り出す。
And each missionary has a work contract here in Romania. We pay taxes for them.
ルーマニアで、まあ、年金とかですね、税金とかのことも私たちは選挙者のためにお世話をしています。
They give us a financial and activity report every month.
選挙
士
は私たちに選挙レポートを
させて、 We send finances to support them and their projects.
いろんなレポートを送られてくるんですけれども、その後私たちは彼らに支援を送ります。
And of course we coordinate their ministry on the mission field.
そしてもちろん彼らに支援を送るだけではなく、彼らが宣教師でやっていることを宣伝し、また時々宣教師を立てていって励まします
We have four brothers, pastors, call them every month, talk with them, encourage them to continue and to be fruitful.
で、私とまた4人の牧師がですね、こういう働きを推進してやっているんですけれども。
Now very shortly I will show you where our missionaries are working.
今私たちの宣教師がどこに行っているかをお見せします。
Now we have 72 long term missionaries、
72組の、宣教師。
The most are working in the Islamic world、
ほとんどがイスラム系で働いています。 54%
And then Christian animist world、
またクリスチャン
animist world、
また仏教の国。
We have a lady、
またある人は聖書翻訳、
involved in Bible translation、
聖書翻訳に、
and the family in partnership with OEM on Logos。
そして、OEM のロゴスという船があるんです。
What I wish to mention is even if we are a Pentecostal agency, in our agency are working missionaries who came from other.Evangelical denomination, Baptist, Brothers, or Independent Church.
私たちのこの団体が山内でもいい働きをしているので、ペンテコステ以外の団体からも助けてくれないかと言って、宣教師が送られてくるので、ペンテコステというその名前が意味を持たなくなりました。
So we have 27 missionaries in Asia, 20 in Europe, especially in Balkan.
見ての通りです。アジアに27人、ヨーロッパ、これはバルカン半島が主な場所ですけど、20人の選
挙者。23 in Asia.
アフリカに23人の選挙者を送っています。
You know when the candidates came to us and asked about field?
選挙者になりたい人がやってきて、この選挙者について尋ねるんですか。
We used to say all exotic nice places are occupied.
こういうふうですね、宣教師候補の皆さん、こういうね、エキゾティックな、行きたいと思うようなところは、もうすべて取られています。
We don't have places in the United States, Canada, Australia, New Zealand, Hawaii, and so on.
アメリカ、オーストラリア、ハワイ、こういうところはですね、まだ誰も行っていないんです。
But if you wish to go in Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, and other stuff,
アフガニスタン、カザフスタン、イナスタン、カザフスタンという、そういうところだったら行きましょう。
This is the evolution of our missionaries.
これが私たちの宣教師の数の推移です。
And now very short presentation.
どんな人たちがいているか、お顔を見せましょう。
At the end, you have this brochure on the table. You can take and pray. Don't put on the internet. It's after a very difficult area. So, in Balkans, it's a very tough
issue.
Many nations, a lot of wars, plus...hundreds of years, a lot of divisions. In many countries, in some countries, there are many Muslims. In Greece, we have a wonderful team working with refugees. Then, Macedonia.In Asia,
Asia, Afghanistan, Bangladesh, China, Europe, India, Iraq, Indonesia, Kazakhstan, Mongol, Nepal, Uzbekistan.
And then we have in Africa,
Africa
in northern part of Africa, Muslim countries.
Africa Islam countries.
But also in Madagascar and South South Africa. You know, there are many churches in this area, but also many animist people.
Africa は結構教会がたくさんあると思っていますけれども、聖崇拝や偶像崇拝の方
なんです。 Even those who claim they are Christians, they still have animist practices.
クリスチャンだと言いながらも自然崇拝のクリスチャンとごちゃ混ぜにしている人たちもいるんです。
I could say a history and another history for everyone who is involved there. Wonderful stories from the mission field.
一人一人の顔を見ていると、あ、彼らが新しい歴史を作り、さらに歴史を作っていくということを実感しています。
But I wish to end here, and if you have questions, I took 5 minutes.For this time, if someone of you has some questions,
海外勉強会のプレゼンテーションはここで終わりにしたいと思うんですけれども、何か質問がある方はどうぞ質問してください。
Some of you are living, many of you are living in Europe.
皆さんのほとんどはヨーロッパに住んでいます。
If you are interested in a short trip together with us on a mission field somewhere to know what is happening there.Please contact us. Every year we organize 4, 5, 6 short trips in this country.
もし皆さんの教会で私たちと一緒にこれらの宣教地に訪ねたい、ルーマニアの宣教地を訪ねたいと思われる方がいらっしゃったら、どうぞコンタクトしてください。一緒に宣教地を見に行きませんか。
So you can join us.
私たちと一緒に宣教地に行きませ
んか。 I was in Madagascar. Another colleague was quite recently in Mozambique.
この春に私はマダガスカルに行ってきました。また、
teams in Namibia, Uganda,
他の人はウガンダやナミビアやそういうところに視察に行ってきたようです。
So please take this brochure and pray for us for our missionaries.
どうぞこのブロシュアですが、これを取ってですね、私たちのために祈ってください。お願いします。
Thank you very much.